もう必要な必要じゃないものを全部取っちゃうみたいな。
Hey, open your Bibles, please, to Mark chapter 12.
マルコによる福音書の12章を開いてください。
Speaking into a gold microphone.
私は今金色のマイクで話してますよ。
Better have something worthwhile to say.Yeah. Hey, great to worship with you guys tonight. My wife and I came just a few days ago.
本当に、共に礼拝ができて嬉しいですけども、私の奥さんと私ですね、数日前に日本に到着しました。
And we've been with Travis and Dawn, and that's been a great time.
トラビスとドーンとですね、時間を過ごしたんですけど、本当にいい時間でした。
And I'm happy to be the start-off speaker here at our conference.
で、一番目のね。スタートオフというのはそのスタートするスピーカーになったことを感謝します。今週素晴らしいテーマですね。イエス様だけ、ただイエス様ということですね。
Sometimes it's those most simple of things that we need to come back to and remember over and over.
だからとっても単純なことなんですけれども、いつもそれを思い起こす、何度も思い起こす必要があります。
How many of you know that it's very easy to complicate the ministry?
どれだけで皆さん思ってますか。ミニストリーをするとですね、この教会の奉仕をすると複雑にしてしまうのね、
もの を。
こう物事をごちゃごちゃにしてしまうのを、みんな専門家、どれだけ専門家でしょうかって手を挙げます。私もそういうふうにやってしまうものです、ものであります。
But we want to come back to just serving the Lord from a heart that's flowing from devotion.
私たちはですね、こう戻りたいですよね。本当に主にお仕えするというのが、主へのただこの慕っている、この捧げているっていう、その心だけで仕えていきたいですよね。
I've discovered in my life that service can flow from devotion, but devotion will never flow from service.
今大事なこと言ったね。奉仕というのは、この私たちのデボーション、その主への本当慕っているというものから出てくるのであって、その何か奉仕をしているから主へを慕うことができるということじゃないんですよね。
逆に。I'm going to tell you what I'm going to do tonight. I'm going to start in Mark chapter 12 here, and then we're going to segue into Exodus 20.
最初はマルコの12章から始まって、そして、エキソデス、出エジプトの20章へと移っていきます。
And then I'm going to share some personal experiences, and I pray that you'll be encouraged to serve the Lord with joy.
で、そして私の個人的な証をさせていただいて、それで喜んで主にお仕えしていくということを、見ていきたいと思います。
But I have to confess, it's not usually the way that I teach the scripture here.
で、いつも教えているような感じでこの聖書を教えていくのではないことを告白いたします。
I'm taking a sort of a special angle from the parable that Jesus is telling, and I'm taking off in that direction.
で、ちょっとこう特別なこのイエス様のこの例えについての見方をしてって、いきます。ちょっといつもとは違う感じです。
And so even though we're using this parable, and I don't usually do this, I want to just take one specific aspect that I feel the Lord has put in my heart.
で、いつもはそうしないんですけども、このあるこの例えのある一部分を見て、そして今心に与えられているものを分かち合っていきたいと思います。
So Lord, help us tonight.
主よ、私たちを助けてください。
We want more than anything your presence.
あなたの御臨在こそが私たちが今欲しているものです。
We want to come back to that simplicity of worship.
ただあなたを礼拝するというとっても単純なところに立ちたいです。
That we might work in the energy of your spirit.
あなたの御霊によって、そのエネルギーによって生きていきたいです。
And that we would remember that you said, upon this rock I will build my church.
そして思い出したいです、この岩の上に私が私の教会を建てると言われたこと。
And that it says in Acts that the Lord added daily those who were saved.
そして使徒の2章にあるように、主が救われる人を加えて与えてくださったということ。
What a great privilege it is to serve you.
なんとあなたにお仕えするのが特権があることでしょうか。
Amen.
Amen.
All right, Mark chapter 12, we're going to look at this parable that Jesus gives to the Pharisees, verses 1 through 12.
1節から12節までですね、このマルコの12章のですね、このパリサイ人に対しての、語られたものですね、イエス様が。
So what, is the best thing just to read the whole thing in English and then read it all in Japanese, or just have everybody read it on their own? I don't...
どうするのかな。まず、so you read the English first?
We'll just do it in the translation so we get everything.
Okay.
All right, verse 1 says, Then he, Jesus, began to speak to them in parables, and he said, A man planted a vineyard, set a hedge around it, dug a place for the wine vat, and built a tower, and he leased it to the vine dressers and went into a far country.
それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、あぐらを立てそれを農夫たちに貸して町に出かけた。
Now, at vintage time, he sent a servant to the vine dressers that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vine dressers.
この季節になると、ブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて、袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。
Again, he sent another servant, and him they threw, at him they threw stones, and they wounded him in the head, and sent him away shamefully treated.
そこでもう一人のしもべを別のしもべを使わせたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わせたところが彼らはこれも殺してしまった、続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにし殺したりした。
Therefore, still having one son, his beloved, he also sent him to them, saying, They will respect my son.
その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。
But the vine dressers said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours.
するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。
So they took him and they killed him and cast him out of the vineyard.
そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。
Therefore, what will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vine dressers and give the vineyard to others.
ところで、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。
Now, it's at this point in the other gospel's account that his audience protested and said, certainly not.
で、他の福音書ではですね、ここのところで、そんなことあってはなりませんというふうに、この言っている箇所がありますよね。
Jesus responds with the prophecy from Psalm 118 here.
で、イエス様は詩編のこの118編からですね、応答されています。
Now we know what this parable is referring to. Jesus is of course speaking to the religious leaders in Israel.
そしてイエス様はですね、ここで言われているのは、イスラエルの指導者たちに対して言われている言葉であります。とても彼らにとってよく知られているもののこの例をとっています。そして、けれども彼らが、この知っているこの聖書のところからとっています。
And we're familiar that Jesus is referring to Isaiah chapter 5.
イザヤ、この今のこの例えですね、このブドウ園の例えはイザヤの5章から取られているということはよく知っています。この一節のところでもはっきりとそれをさせております、イエス様が。
Those are almost the identical words of Isaiah when he is speaking about Israel.
イスラエルのことについてイザヤが話したのと全くもうほとんど同じ言葉ですね。
Or more specifically, the men of Judah.
ユダについてのですね、ことについて話します。
Where he speaks about a man who planted a vineyard and set a hedge around it.
ここで、ブドウ園を作ってこの柿をめぐるし、
And he dug a place for the wine vat and built a tower.
そして酒舟を掘り、やぐらを建てると。
This is what Isaiah uses this language to speak of Israel as a nation, or Judah rather.
このイスラエル、そしてユダですね、のこの国について話しておるわけです。
And Jesus is using a parable within a parable, so to speak.
それからこの例えを話されているんですけれども、その例えの中の例えを話しているというかな。
See, Israel was the vineyard of God.
イスラエルが神にとってのブドウ園でありました。
God was the one who planted them as a vineyard.
このブドウ園として神様がイスラエルを植えられたわけなんです。
And he set a hedge or a protection around it.
そして守りのこの垣を巡らされました。
He built a tower and that was his presence to overlook and protect his people.
そしてこの櫓を建てて、そして民をこの見守っていくための櫓ですね。そしてこの掘っていくわけですけれども、そして実がよく実るようにですね、していった
ことです。When Isaiah uses this, he's speaking about the temple.
で、イザヤがこのことを話しているときに、このテンポ、だから神殿について話していた。
That was where the people would bring their sacrifices to the Lord.
そして、そこに神殿のところに人々は生贄を捧げに行きました。そしてこの供え物ですね、その実を収穫物を持ってきました。でお金も持ってきましたし、そして犠牲の生贄を持ってきました。油とかブドウ酒とか神殿に持ってったわけです。
And Isaiah says that the Lord came looking for fruit.
そしてイザヤはですね、実がなるのを待っていたと、主がね、実がなるのを待っていたと言いました。
But the people were only producing injustice.
けれども人々が、生み出したもの、この実らせたものっていうのが不義、この正しくないことであったわけなんです。
Lies and envy and murder and adultery.
嘘であったり、妬みであったり、殺人であったりですね、あと姦淫であったり。
And so、God's judgment would come.
だから神の裁きが来るであると。
But when Jesus says this, the audience immediately recognized what he was speaking about.
だから聞いてる人たちはすぐにですね、このイエス様が言われていることが分かっていたんです。
Because this sort of tenant farming was very common in those days.
で当時はですね、この農作の、光景っていうのはもう本当によく見られる光景だったんですね。
And so the religious leaders are the vine dressers we read about here in verse 1 who leased the land.
で、そして、ここで、この宗教指導者たちは農夫ですね。このその土地を借りて、このブドウ畑を借りてやってる農夫たちのことです。
I feel like you guys all know the parable. You know the teaching that Jesus is giving here.
だからイエス様がここで言っているこの教えというのは皆さん分かっているかと思います。だからもうそのポイントも分かっているかと思いますけれども、この私がちょっと今お伝えしたいことはですね、
Is that in a certain sense, now that we're in the New Testament, as leaders of God's people, we fulfill the role of a vine dresser to a certain degree.
だから新約聖書の時代に入って、私たちはあるその程度にこの農夫の役目を担っているわけなんです。
That Jesus is still looking for fruit among his people.
で、イエス様はご自身の民の中に実がなることを願っておられるわけです。
Paul the Apostle spoke about receiving fruit from the churches all the time.
そして、パウロがですね、いつも、この実を受け取っていくことについて、いつも話してました。
Romans 1 and Romans chapter 6, and I think later in chapter 15, Paul speaks about receiving the fruit in their fellowship.
ローマの1章と、I forgot the which chapter, chapter
1,
6章と、15章のところに、この実を、この、実を受け取ることを期待しているんですね。
And he speaks about the fruit of holiness.
清めのこの、このなんだ実ですね。
You don't have to find it. Also, in to the Corinthians, he speaks about the ministry as being like a man who plants a vineyard and expects fruit from it.
だからここで、この農夫がですね、この耕すことによって、実がなることを期待していたわけです。
To the Philippians, he spoke of their giving and generosity being fruit.
そしてピリピ人への手紙の中にも、このお金を捧げていくというその気前よく捧げていくということが実であるというふうに書いてあります。
Remember, he says, it's not that I want the gift as much as I want the fruit that abounds to your account.
ピリピのねところに書いてますよね。なんか今物欲しさに言ってるのではなくて、その私が期待しているのは霊的な果実っていうふうに書いてますね。ピリピの4章かな。
The book of Hebrews says that praise and worship is the sacrifice of our worship is the fruit of our lips.
そしてヘブルの13章かなのところに私たちの感謝とか賛美というのが果実であるというふうに書いてあります。そして良い生活、このヤコブの手紙だと義の賜物っていうあのこの実について書いてありました。そしてガラテヤの5章のところに、この御霊の実についてですね、この愛から始まるのがあるわけです。
So without belaboring Jesus' schooling of these Pharisees, spanking of the Pharisees.
Okay. Okay. あの、イエス様が今この宗教指導者たちに、パリサイ人たちにですね、まあ何ていうかな、お仕置きをしてるんですけれども。
I believe the Lord would have us to be reminded that.Our job is to be the fruit gatherers of God's people.
だから私たちの役目というのが神の民が結ぶ実をこれ集めていくという役目なんだということです。
That I am to cultivate people's lives in Christ so that they bear fruit to God.
キリストにあって彼らの生活を耕かして、そして実がなるようにしていくんだということなんです。
That our ministry is like these vine dressers. We process and produce fruit under the Lord.
ですからこの私たちの役目というのがこの農夫のようであって、そしてこのなんていうのかなこの農作業でこの実が作物がなるようにこうやっていくわけなんです。
And these vine dressers become the negative example for what we don't want to do.
だからここに書いてあるこの農夫たちの反面教師、私たちがやってはいけない、やりたくないことなんですよね。
And we ask ourselves, what happened to these guys?
で、彼らが一体どうなってしまったかっていうことを考えなきゃいけない。
How did they go so far off?
なんでそんな風にこう、それてしまったのか。
In the parable, it looks like the owner sends just for a sample of the fruit that's being grown.
でこの主人はですね、ここの例えで、この実がなったその作物の一部をね、サンプルをね、この受け取りたかったんですよね。
And they give him absolutely nothing. The vine dressers give the messenger nothing.
でけれども、あの農夫は主人に対して何にも与えなかった。
Why?
なんでか。
Were they working?
彼らは忙しかったんですかね、その働くので。
These are only guesses.
もう推測しかありえないんですけども。
Were they selfish?
あの自己中だったんでしょうかね、自己中心だったのかな。
Maybe they weren't producing anything.
あるいは何も結ばせていなかった身を。
Maybe they were just living for free on the owner's land.
で、まあ自分がただ飯じゃないけれども、ただそこで、自分が暮らしていくためにね、そこにいたっていう可能性もある。
Enjoying all the privileges without giving any gratitude.
感謝も全くなくそこで、与えられている特権の中に居座っていた可能性があります。
Either they weren't doing the work or they didn't want to share the fruit.
だから全く仕事その農作業をしていなかったか、あるいは、ただ分けその与え生み出されたものを主人にあの捧げることをしたくなかったかどっちかですね。
Or maybe they forgot that the vineyard wasn't theirs.
で、そのブドウ園が自分たちのものではないことを忘れてしまった可能性もあります。
They say that sometimes an owner would be away for more than 3 years and the vine dressers would presume that the land just belonged to them.
で主人が3年間もいなかったので、この彼らはですね、自分のもののように思い込んでしまったんですよね、いつの間にか。
Maybe they forgot that the owner had a right to the fruit.
Owner had
the authority to take the fruit.
They forgot?
They forgot.
でそしてこの主人がこの身に対して権利を持っている、それを受け取っていく権利を持っているということを彼らは忘れてしまった可能性があります。で、究極的には7節でね、ちゃんとはっきりと神様が、その彼らの動機を書いているんだけども、で彼らのこのどういう論理でね、 言ってるの、あの論理かっていうのが分かります。
They said among themselves, this is the heir. Let's kill him and the inheritance will be ours.
ね、あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。
Now, we can talk about how foolish this is.
非常に愚かなことだということは私たちは話すことはできますけれども、
I mean, that's just stupid.
バカだよね。
You don't kill somebody and expect to be honored by their father.
だってね、跡取りを殺したら自分たちのものに、ね、違うでしょ。だって殺したらとんでもないことになるわけで、
Oh, you killed my son. Thank you.
ね、あなたはね、私の息子を殺した。あ、よかった。じゃあ君にあげるよなんて、ありえない。
That's the main lesson for us tonight. Don't be stupid.
だから今日のね、レッスンですよね。あの、愚かになるなと、バカになるなっていうことですよ。
But really, this is the lesson from the Lord. It's not your vineyard.
で、これはイエス様から、主人からの、レッスンですよ。あなたのブドウ園ではないんだよって。
It's not your church.
あなたの教会ではないんですよって。
Hey, you enjoy the fruit of it.
で、その実を楽しむことはできるんですよね。
Praise God.
それは素晴らしい。主を褒めたたえましょうよ。
But he has the right to it.
けれども、イエス様が、主がその権利を持ってらっしゃるんです。
And if I realize in the ministry that it is a huge privilege,Then I will have a heart of gratitude.
で、このミニストリーというのは本当に巨大な特権であって、私たちは感謝すべきものです。
What a joy to have the privilege to serve God in His vineyard.
神の園において、使えるというのは何という栄誉あることなんでしょうか。
You can have as many grapes as you want.
そのブドウをね、いくらでももらうことができるわけですよ。で、ローガン、あのレーズンをね、あの自分が欲しいだけ食べることできるんだよって。
Logan's excited about Costco because that's where they have raisins.
あのローガンがね、コストコでね、あのレーズン見てなんか喜んでたので、なんかその話をしてるわけです。
And there's the wine.
そしてワイン、あのブドウ酒があります。
That's the joy of serving the Lord.
で、これがあの主に仕えていく、これ喜びを表しているわけです。
But the moment that I see the vineyard as something that I can have for my own, then I become out of focus.
で、私たちがそこにあるブドウ園にあるものを自分のものとして受け取ることができるっていうふうに考えると、このフォーカス、焦点がずれます。
I didn't buy the vineyard and I didn't build the vineyard.
私がビンヤード、あのブドウ園を買ったわけでもなくて、なんだっけ、I didn't buy the vineyard and next
I didn't build it.
あの、それ作ったわけではありません。
And that's what, I mean, verse one, there's a lot of work in verse one.
一節にね、すごいこの労苦が伴っているわけでしょ。
You know, I didn't buy the church and I didn't build the church.
私が教会を買ったわけでもなく、私が教会を建てたわけでもないんですよ。
I just came along and God said, hey, you want to serve me in my vineyard?
ただ私はやってきて、そして神様が、あの、私のところで働きたいかいって言っただけなんですよね。
At what point does a person begin to think that they own God's people?
だから、どこかでこの神の民を自分が所有しているかのように思ってしまっているんでしょうか。
The church isn't a place for me to express my power over them.
教会が自分の力、権力を表すところになってないでしょうか。
It's not a place where I can build my own name or build my own fame.
自分の名前とか自分の何かをこう立て上げていくようなものになってないでしょうか。
When I see God's people, I need to see an opportunity that their lives will glorify God.
で、私がこの神の民を見る、彼らを見るときに、彼らの生活、人生が神を崇めるようになることを見たいわけですね。
Because we'll all give an account for that.
それに対して私たちは申し開きをしなければいけません。それで20章、出エジプトの20章を見ましょう。
I think in reality, these could be two different messages.
いや、本当はね、2つのメッセージにすべきものをね。
But you'll forgive me.
あの、私のことを許してください。
You have to, you're Christian.
あなたはクリスチャンですからね。
The Lord put this on my heart. Exodus chapter 20.You know the story there. God has descended upon the mountain, and He spoke the Ten Commandments.
このモーセがシナイ山の上に上がって、そして主が、実戒をお与えになったんですね。
There's lightning and thunder and smoke and earthquakes.
稲妻と、雷と雲と、あとは地震もありました。
And then out of all that, God's voice comes booming.
そしてその中から神の声がうわっとなったわけです。
I am the Lord your God.
私が主である、あなたの神主である。でその声を聞いた後に民がモーセに対して、私たちはこの声も聞けませんと、あなたが言って聞いてください。
But that's when Moses ran up onto the mountain to hear from God directly.
だから神から直接モーセが聞いて、そして、行くわけですね。
And there's never been a more powerful display of God's visible presence on earth ever.
で、こんなにも神様が目に見えるような形で、神の力が表されたことは、ありませんでした。
21 says the people stood off, but Moses drew near the thick cloud where God was.
Which one? 21. Verse 21.21節にですね、民は遠く離れていたち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていたと書いてあります。
And then it says the Lord said to Moses, Thus you'll say to the children of Israel, You have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me gods of silver or gods of gold. You shall not make for yourselves.
22節からですね、主はモーセに仰せられた、あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて、銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。
The strange thing about this is that these are the same people that would make a golden cow just a couple weeks later.
で、1週間、2週間、数週間の後に、この民が金の子牛を作るようになるわけです。
So God says, hey, I've showed you my power. Now don't make any idols.
だから、神様は私はあなた方に力を示したよと。だから、偶像作るなよねって。
Because you cannot replicate my glory.
この栄光を、複製でこれ作っていくことってできないだろうって。
But that's one area people fall in. They lessen God's glory.
で、彼らはでも、間違って失敗して、神様の栄光をこう低くしてしまった、小さくしてしまいました。
But also notice verse 24. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name, I will come to you and I will bless you.
24節で、私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全所に生贄とし、和解に生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。
Then he says, If you make an altar of stone, you will not build it on hewn stone, for if you use your tool on it, you've profaned it.
で、あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。
Nor shall you go up by steps to my altar that your nakedness may not be exposed on.
あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。
So the point of all this, after God's magnificent display of glory,
だからここでの要点はですね、神様が本当にすごい、栄光をお示しになった後で、
He calls for simplicity in worship.
そして礼拝においては非常にシンプル、素朴というか単純というかでなければいけないことを教えているわけです。ここで
Our tendency is to try to build something as glorious as God is.
で、私たちの傾向というのはですね、何かを作り出して、それを神様の栄光に似せていこうとしていっちゃうんですよね。
Whether it's gold or silver,
金や銀とか使ったりとかして、
God says just a pile of dirt is good enough.
だけども神様は土の祭壇で十分なんだよって。
Because God knows human tendency is to put glory in the object.
で、神様はこの人間の傾向というのは、その対象に栄光を与えようとしてしまう。 というのを知っているわけです。
Really, verse 26 tells us that worship is not meant to be a display of the flesh.
だ26節で言っているのはですね、この礼拝というのは私たちの肉をあらわにするものではないわけなんです。
That ministry is not an exhibition of myself.
ミニストリー、奉仕というのは私自身を展示する、展示物の展示するものではないんだよということです。
And this is how, you know, these passages relate together.
だからここのこの出エジプトと先ほどのマルコの12章っていうのがこの関連あってんですね。
That God calls for simplicity in worship.
神様は私たちが礼拝においてシンプルであることを願っておられます。
It's not about me.
私のことじゃないということです。
It's not about you.
あなたのことじゃないということです。
It's all about the Lord.
主のこと、神のことなんですね。
In fact, the greatest altar God ever used was two pieces of wood.
で、神様が作られた最も偉大な祭壇というのは日本の木だったんです。
God doesn't want us to overlook the substance and get hung up on what's displayed.
神様は私たちが実質のものを見逃して見越してしまって、そして何かこう展開されている、展示されているものに目を行かないようにしてほしいと願っている。
And again, I confess, I complicate things. I failed in these areas.
だけどこの分野において私は確かにこの失敗してしまったと告白いたします。
God says, if you use stones for the altar, don't chisel them, don't hew them, don't use tools.
ここでね、石の祭壇を作るならばね、切り石で傷やってない、のみを当ててしまってはならないと言ってます。
Because so much of what we do are tools and our ingenuity and our cleverness, it's just the flesh.
で、私たちがこの何かね、なんていうのかな、この道具を使ってこうすればいい、ああすればいいっていう自分の何かそういうものを使っていくと、全部肉なんです。
I'm hoping to put my fingerprints on God's glory.
神様の栄光に自分の指紋を、手の指紋をつけようとしてしまう。
I heard about a guy that was building a lighthouse for a pharaoh in Egypt.
何千年も前に、パロ、エジプトのパロのためにライトハウスだから灯台を作ろうとした人がいた。
And in the stone he chiseled his name.
Okay. そして、彼はですね、その灯台のところにある石に自分の名前をこう刻んだんですね。で、そこが 水位のところ、これ水の水面のところの位置にやったんです。
And over that he put white plaster with gold lettering the name of the king.
で、パロの名前をですね、この、上にその切石の、この上に塗ってね、この金を塗って、そしてそこにこのパロの名前を書いたんです。
Because he knew a few decades after he died, the king's name would be washed away, and his name would stand forever.
なぜかって言ったら、数十年経ったらその水によって金の部分は取られていっちゃって、自分の名前が残るっていうのを知ってたから。
Now God doesn't want us to build a ministry so that our name will live on forever.
だから神様は私たちの名前が残るようにミニストリーをしてほしくないと願ってるんです。
But I do.
でもやってしまいます。
That's the problem.
それが問題。
We have ambition.
野心があるんですよね。
And God puts this here because he knows the universal temptation is for us to use our tools and our hewn stones.And to use the altar as a display for our flesh.
で、神様はここにね、なんていうの、ユニバーサルだから普遍的なこの原理をね書いてくださってます。どうですか？それは私たちがどうしても切り石を使って、そして自分を展開、展示していく、表していくっていう傾向があることを知っておられるからです。
And I think that part of the problem is that people aren't attracted to.Dirt altars.
で、人々はこの土の祭壇には魅力を感じないんですね。
They're not attracted unless the stones are hewn.
で、石もちゃんと切っていかなければ、そのものの石では魅力を感じないんです。
And unless they see something special at worship.
でその礼拝において何か特別なものがなければって思うわけです。
This is proven in history, no doubt.
でもうこれは歴史の中で証明されてます。
Period of the judges, nobody went to the tabernacle.
で獅子の時代には、nobody wants tabernacle.
Nobody went to the tabernacle.
Nobody went to the tabernacle. 幕屋に誰も行きませんでした。
Well, it was in disrepair. It wasn't looked after.
This is,
it was broken down.
ああ、それ壊れてしまっていたからね。取り壊されていた。
Oh, but when Solomon built his temple, oh yeah.
Now, だけど、ソロモンが神殿を建ててからはみんな行き始めたわけですよ。
That was a big thing.
いや、大きいよね。
Now, God wasn't opposed to this, but we just see the tendency that the bigger and the more tools and the more human stones
だから、
the flesh,
わ、それ自体。あ、ごめん、いや、それ自体悪いものじゃないんだけれども、どうしてもね、そういうものによって、まあ、人々を引きつけようとしていっちゃうわけですよ。
But even that altar wasn't good enough.
でもその祭壇でさえがまだ十分に良いものではなかった、十分なものではなかった。
Remember King Ahaz saw the Assyrian altar?
ああ、そうね、アハズが、このシリア、アラムに行って、そして祭壇を見ましたよね。
It says that he sent the design and the pattern and all of its workmanship back to Jerusalem so they could build a new altar.
で、そこに彼は青、なんだっけ、なんていうんだっけ、そうそう、設計図やけど、その祭壇の寸法とか全部書いてあるやつね。日本、見取り図、そう。それを、このエルサレムの方に持ってって、それ同じように作りなさいって言ったわけです。
And then they moved the Lord's altar out of the way.
そして主の祭壇を横にずらしちゃったんですよ。
For this bigger, better altar.
もっと大きくていいやつを置いとこうと。
It was all about presentation.
だ、つまりプレゼンテーションなんですよね。
Not about content.
内容じゃなくて。
There's always going to be that temptation for us.
これが私たちにある誘惑であります。
When the God of glory says a pile of dirt is good enough.
だけども栄光の神に従うと、土の祭壇で十分であると。
We have a tendency to make worship our idol itself.
で、私たちは礼拝そのものを偶像化してしまう傾向があります。
We will praise the praise.
つまり賛美そのものを賛美していく。
We'll worship the craft of worship.
で、礼拝をクラフト、クラフトなんだっけ？クラフトワーシップ。礼拝をテクニックにして、なんていうのかな、この礼拝そのものを礼拝していく。まあ、いい、それでいいや。
We believe that saying, if we build it, they will come.
私たちがそれを作れば、建てれば、人々が来るよと。
No, if you build it, it will cost a lot of money.
だけども、建てていくと、実際はただ金がかかるだけだと。
And you'll be tired.
ただ疲れますよと。
God warns us with this.
だからここを通して警告を与えてらっしゃるんですね。
Be careful.
気をつけましょう。
A dirt altar is better than hewn stones.
土の祭壇の方が切石で作られた、ものよりも良いものなんです。
And I'm learning this in the ministry.
ミニストリーにおいて、奉仕の働きにおいて、私は本当に勉強してます。学んでます。この検定について、教訓をね。
I grew up in the Calvary Chapel system movement.
私はカルバリーチャペルのシステムの中で生まれ育ちました。
I missed my own joke. I don't know what I'm talking about. And years ago, before I was a pastor, we were invited to pastor a church.
かなり前ですね、まだ私が牧師になる前に、その教会で牧師やってくれないかって頼む、こう打診があったんですね。
It was on a military base in Kwajalein.
なんかクワジョンなんだかっていうところで、この軍事基地、そこにある教会だったんです。
It was only for two months.
2ヶ月だけど。
They didn't fire me, but they only needed somebody for a short time.
その2ヶ月、短期間牧師だ。
And it was a strange situation.
なんかちょっと変な状況でありました。
Because, well, first of all, the church's name was Island Memorial Chapel.
で、その教会の名前は アイランドメモリアルチャペルだから島の記念のチャペル、
うん、it sounds like a funeral home. That's what it's like.
なんていうかな、この葬儀の中のセレモニーセンターみなんかあるじゃないですか、 あれみたいな名前 聞こえがね、
where Christians go to die.
クリスチャンが死にくいような
Because of the structure in the military, my boss was the director of entertainment for the workers.
で、私の上司というのがその働いてる人たちのためにエンタテを施す、エンタテを出す、出し物をするためのね、あの働き、あのその仕事だったんですよ、分担が。
She was a lesbian woman.
で、彼女は、彼女だったのね。彼女はレズビアン、あ、レズだったのね。
So it's a weird situation.
非常に変な状況だったんです。
My first week I preached on Genesis chapter
19. 私は、本当に Really?
It's not like a moron, really.
うわ、Really?
No,
I didn't. いやいや、あのジョークだってね。あの最初の説教したのが創世記の19章でしたって、ソドムとゴモラのところだと思っていて、ジョーク、冗談。
It was right around this time of year, actually. It was right in November.
あの11月でした。
And some of the people asked me if we were going to light Advent candles the next week.
で、誰かがね頼んできたんですけれども、アドベントのね、あのろうそくをね、用意したいと言いました。頼んできたんですね。
Advent candles, it's Catholic, isn't it?
アドベントのろうそく、カトリックっぽいな、やだな、儀式っぽくて。
I only know Calvary Chapel.
俺、カルバリチャペルしか俺知らないんだよ。
So we didn't have the candles, these big candles, purple candles that they had in the closet. I said, we don't need to do that. We're teaching the word.
で、なんかその教会の中にあったんですよね。このでっかいろうそくがね。だけどいらないって御言葉を教えるだけだと。
And then they crucified me.
で、そこで彼らは私を十字架につけました。
People were so mad.
非常に怒ったんですね。
There was gossip and hatred, and who is this new guy?
あの噂話をして、そしてもう憎しんで、こいつは一体誰なんだと。
The next week they had Advent candles. They had their candles. I gave them to them. I didn't want to die.
あの私は十字架につけられたくなかったので、あのとにかく彼らがあのろうそくを取り出したんですね。
And I noticed it was just so different in the church.
あの非常に different in the church.
The church was so different than what.
ああ、自分が知ってる教会とは全然違う教会だったんです。
The level of carnality that was tolerated was unusual.
で、その肉的なレベルが非常に尋常を超えていたんですね。
And I was challenged. I began to question, why do I believe that this is the way we should do ministry?
で私はね、なんでこれがこうあるべきだ、ミニストリーにおいてって考えてるんだろうなって思うようになりました。で、私はダイハードってなんて訳せばいいかな、カルバリチャペル死んでもいいぐらいの人ではなかった。
So I began to ask and read and pray.
私見事
に言う
で、御言葉を読んで、そして祈っていって、どういうふうにミニストリーしていけばいいのかなっていうふうに思いました。カルバリチャペルの特徴をこのまた読んでですね、学んできました。
I realized that teaching through the Bible wasn't the Calvary Chapel method as much as it was the Holy Spirit's method.
この聖書を通読する、これ全体を読んでいくっていうスタイルというのは、別にカルバリチャペルだけのものではなかったんですね。聖霊だってカルバリチャペルだけのものでないと同じように。
Because so much of the people in the church had learned to come to church not for the word of God, but for some drama or some candle.
だから、で、多くの人たちがその御言葉っていうよりも、その例えば何かドラマというのは、だから劇か、劇を見たりとか、そのろうそくとか、そういうものを求めてくるということですね。で、神様が私に幻を与えたんですけれども、こう平地が、平野が広がっているような。
With, a few shrubs or bushes here and there bearing fruit.
で、そこに、この木があって、低木、低い木があって、そして実がなってるんですよ。
Because there were some families in the church that loved the Lord, they loved His word, and their lives were bearing fruit.
で主を愛し御言葉を愛しているいくつかの、ね、この家族があって、そして確かに実が結ばれていました。でその、そこにいる牧師に関わらず、その牧師がいたんですけど、それに関わらず彼らは実を結んでいてました。あなたがしっかりと、ね、主が教えてくださったのね、あなたがしっかりと、まっすぐに解き明かして、そして、耕していったら、
People will grow. They don't have a choice.
彼らは成長をせざるを得ないって言い方してますね。その他のことはありえない。成長するしかない。
Because the word of God will produce fruit in their lives.
御言葉が彼らの生活の中で実を結ばせるわけなんです。
But there are many churches where growing in Christ is completely optional.
だけども多くの教会でキリストにあって成長することがオプションになってしまっているのがあるんです。
There will be no cultivating of a Christian's life without the teaching of the word.
御言葉を教えることなくして、そしてクリスチャン生活を耕し養っていくということはできないわけです。
That's a great time for me to settle on the simplicity of just teaching the Bible.
でそこで、この御言葉を単純に教えていくっていうことに落ち着いた、いいきっかけになりました。そして、戻ってきて、そして、まあ、結局、自分で、この教会を始めることになって、サウスショア、クリスチャンフェローシップと言います。
It was a great time, a lot of work, really exciting.
素晴らしい時であります。本当に多く の, ロークが伴って、でも本当に素晴らしい、喜ばしい、喜びがありました。で海軍に勤めているその兄弟がいたんですけれども、そしてステイツだから、その本土の方にね、この行こうとしたんだけども、来てくれないかった、お願いしたんです。
He was fascinated with some of these new church plants in the states that were popping up and they were growing really fast.
で、その、you mean the Navy guy?
Yeah.
He's excited about.
Yeah, he was interested in those things. Then he would send me the videos of, you know, what they were doing.
ああ、そうかそうか。それで教会の、その教会がね、こう生まれて、生じて、そして大きくなっていくというのに、その、彼がね、とても、まあ、エキサイトしてました。
Now, I was happy just teaching the word of God.
で私は御言葉をただ教えることに、まあ、満足してました。
But these guys had altars with hewn stones.
でも彼らはなんかこう切石の石の祭壇が欲しかったんですよ。
And they were pretty awesome.
すごかった。
He sent me one video link where, the church was doing a series on being fully committed to God.
なんかそのビデオシリーズがあって、主に完全に明け渡すという、内容でした。
And the series was called All In. How do you translate that in Japanese?
All In.
How do you translate it when you bet all of your money at a gambling table?
ほら、All In ってなんかでも韓国ドラマでもあったじゃん。ギャンブルでね、すべてをこう出しちゃう、かける。
And that was what they, all the ushers were dressed as gambler, as dealers. And the
really?
Church was decorated like a casino.
Really?
Yeah, really.
なんかね、なんか今ちょっと、わかんなかった、今。なんかギャンブルの場所みたいにしようとしたみたいね。なんか
ドレス。
着てるものも、そのギャンブルのそのカシノ、カシノ、カジノか。カジノのそのような装飾にしようとしたみたいです。
And, man, people were coming. They thought that was awesome.
で、それで人々が来ると。
And then another church was doing a series about sex in their marriage.
で、なんかシリーズがあって、marriage だから結婚の中での性生活、セックス。
So the pastor had a bed on the stage of the church.
Man, really?
Yeah.
ステージにね、ベッドを置いたらベッド。
The pastor was John Cleese.
え？
stripper's pole on the stage.
うわストリッパー ストリッパーの棒、あのほら、棒あるじゃん、なんかね、あれをつけたんだ。
And, man, I was watching these things they were doing, but the growth, that was tempting, man, that's...
でそれでね人が来るんだってだからやっぱ誘惑になるんだ。
And then he sent me this, this one video, the live stream archive from the church, and it was a series about heaven and hell.
で、次にそのシリーズの中で天国と地獄っていうそのシリものもありました。
And、the stage was like a rock concert, and、fire was blowing up from the stage, and the band was playing.AC/DC
で、あの天国と地獄でね、あのこうステージから火がボーンと出てきて、あの AC/DC ってヘビーメタル、
Not just heavy metal, Highway to Hell。
あ、そう、Highway to Hell だから、だから地獄への道っていうなんかあの AC/DC わかります？あのすごいでしょ。で、あのこの霧が出てきてですね、この煙が出てきて。
And then out of the stage, up comes rising a coffin.
そして、この舞台に上がってきたのがこの棺桶だったんですか。
And the band's still playing.
そしてまだバンドがうわーって歌った。
And then the pastor starts preaching.
そして牧師が説教を始めました。
Everybody's going to die.
みんなが死ぬんです。
Where will you go when you die?
死んだ後どこ行くんですか。
And then the coffin opens up.
そしてこの棺桶が開きました。そして牧師がその棺桶から出てきたんですよ。
I thought, that's awesome.
すげえ。
It's hewn stones.
これが切り石。
It's gimmicks.
ギミックはなんだ見せ物だね。
It's showing off the flesh.
肉を見せびらかしてます。
And to be honest, I didn't want to go in that direction, but there's that temptation.
その方向にはね、まあ正直言うと行きたくはないんだけれども、誘惑はありました。
There's a mentality we say in English, the grass is always greener on the other side.
あのあれね、日本語、yeah, we have in Japanese. あの隣の家の芝は、なんだっけ、青い。
The bamboo is always taller on the other side.
そういう。ふうに思うじゃないですか。
And all these churches that are popping up with really cool names.
で、あのなんかかっこいい名前を教会につけるんだよね。
Elevation.
My elevation. My elevation. あの名前が私のなんだろう高められるなんだ。
Momentum.
Momentum はなんだろう勢い。なんか日本語に訳すとなんかダサいけどね。
Impact.
Impact.
Nausea.
Nausea. はどうやってくる？もうやめも
う。And for years, I would put on the shelf my ambition and fascination with that.
で、そういうのをまああのまああのどこ隠して入れといたっていうかそういうあのいいなと思うよね。
And I think as pastors, sometimes we try to put aside that desire for the glamour.
で、牧師がそういうきらびやかなものをですね、この横に置いとくわけですね。
Of hewn stones.
その切り石ですよ。
Or a vineyard with our name on it.
で、ブドウ園において自分の名前が置いてる、そこにある。
And I didn't really have the time or the energy to.Get costumes for the ushers to change anything in our church.
ああ、そのあそアッシャーにその案内係にギャンブルのねカジノのあのカジノのその人みたいな服装させる時間はなかった。
So I just kept teaching through the word for
those. で、御言葉だと伝えてました。
But always there's that question: Am I doing it right?
で、本当に正しいことやってるのかなっていうその疑問はありました。
Should I change it?
なんか変えなきゃいけないのかなって。
This altar is just so plain.
で、その祭壇はあまりにもこう素朴すぎる。
It's just dirt.
土ですよ。
Maybe I should get some new lights and a smoke machine.
で、なんか光が出て、そしてなんか煙が出るようなの、なんかそれ装置つけようかな。
But then I noticed over the years that some of these churches started getting really weird.
で、 その時が経てね、そういう教会がどんどんおかしく、へんてこになっていくのを見ました。
Others just shut down.
もうなあの閉じた教会があります。
Some the pastor left.
で牧師は去っていった。
And I'm just so encouraged that a simple ministry that teaches the word is so much better than glamour.
ただ単純に御言葉を教えていくということが、こういうきらびやかなようなものにも優れているということが分かりました。
Over the past year, my wife and I have been traveling to different church conferences.
私の妻と私でね、あのいろんな教会のカンファレンス、その聖会にね、行くようになりましたけれども、
because we have this t-shirt company that raises money for the persecuted church.
あの迫害されている教会の人たちのために、今この T シャツね、 T シャツを売る、まあ、会社を立ち上げたので、
and we try to raise awareness that Christians are suffering in the Middle East.
中東においてクリスチャンが、苦しんでいるということをこう意識してもらいたいためにやってます。
So I go to these conferences and God has sort of disabled me from being critical
でそして、この政界の中で私が批判的になるのをやめさせました。
Which is hard because I am a pretty critical human being.
私は非常に批判的な生き物なので、あの神様はそれをやめさせてくださいました。
But I can't criticize because I'm trying to sell.
だって売らなきゃいけないから批判できない。
Because I want to teach these Christians.How they can change and make a difference for suffering believers.
苦しんでいる兄弟たちの、 あの信者たちのために、まあ、あの私たちが何か変化をもたらすことができるんじゃないかという、まあ、そういうことを話しているわけですから。
Anyway, last week we went to one of these conferences that was a polished altar.
で、あの先週ですね、その聖会の中の一つで、いわゆる本当に磨かれた石があったんですよ。
And I was trying to just learn what I could about serving the Lord from them, but I learned from that ministry.
で、あの彼らからなんかこの学ぶことがあるかなと思って、まあ、学びましたよ。
And their emphasis on faith.
信仰についての、学びですね、強調しました。
But really,Jesus being the center of things, he was more of a servant to meet their ends than they were to give fruit to him.
ああ、なんだろうね。これは難しいな。もう一回。訳せます。すいません。今のは難しいな。
Well,
once again, please.
Okay, I'll put it like this. The speaker that I heard, he came up and said, I'm going to talk to you about faith.
このスピーカーが出てきて、私は信仰について話しますと。
And I started talking about miracles.
奇跡について話しました。
I was in a prayer meeting and an angel came into the room and started playing the guitar.
で私は祈り室っていうか祈祷室のところにいたんですけれども、そして、天使がやってきてギターを弾き始めた。
I want to listen to this guy.
あ、なんで、あ、この人すげえなって。
Then he said that a woman who had cancer asked for prayer. He prayed for her. She was healed.
でがんにかかってる人がね、癒されてほしい、癒されたいということで来たら、祈ったら癒されたんです。
Wow, I'm gonna listen to this guy.
この人の言うことを聞いた方がいいなって。
Then a woman whose child had drowned in a pool for 20 minutes, he went to visit her at a hospital.
で、あの20分もですね、子供があのプールの中で溺れていた、そして今病院にいるんだけれども、そしてその人はね、その病院に行ったんですよ。
And he had the faith to raise that child from the dead.
で、その子を死んでたのによみがえらせる信仰を持っていました。
Wow, I want to listen to this guy.
うわ、すごいね。やっぱなんか聞かな、彼から学ばなきゃと思いました。
And then he said that he felt that God gave him the faith to get his favorite watch for his birthday.
そして、この自分の誕生日のために自分の好きな、この腕時計をですね、この与えられるという信仰が与えられたんですね。
He was such a great speaker and very friendly. You didn't think anything was weird. You wanted him to get this watch.
で、彼の話し方というのは非常に上手で、あのまさか腕時計が欲しいためにこんなことをずっと話してたとは思わせなかったんですよ。
And then he said that God spoke to him and said, "But do you have enough faith for a Rolex?"
で、彼はですね、ローレックスのために、この十分な信仰を持ってますかと彼は言ったんですね。私は、わからんよ。
But then a few weeks later, a man with a gold Rolex told him, God told me to give you this watch.
で、なんか1週間、2週間経った後に、金のローレックス持った人が、これ神様に言われたんです。これを主に捧げなきゃいけないっていうふうに言われましたと。
He said, no, I couldn't take your watch.
いや、私はあなたのね、その腕時計はもらえませんよと。
But the man said, I'm giving it to you in Jesus' name.
イエス様の皆によってこれを捧げます。あなたに与えますって言いました。
He said, well, in Jesus' name, I'm taking it.
そしてイエス様の名前によってそれを受け取りますと。
It's a $35,000 watch.
$30,000.
Very expensive.
350万。
And it all sounded good in the moment, but as I backed up, I thought, he raises the dead, heals cancer, and has faith for a gold watch.
でまあ、ずっと聞いててですね、よく考えてみると、彼はがんを癒す信仰が与えられ、人を生き返らせる信仰が与えられ、そしてこの金、この金のローレックスの信仰があったと。
And the people in the church weren't being fed the word of God. They were being fed Jesus as a self-help coach.
だから結局ね、御言葉によって養われずに、その聞いてた人っていうのは結局は何かって言ったら、イエス様が自分を助ける自助努力のね、コーチみたいな存在として受け止められたわけでしょ。
But the church was crazy. It was beautiful.
だけど教会はもうすごいですよ。もう美しいし。
Like a thousand people with, you know, the worship time was just like a rock concert.
で、礼拝の時はまさにロックコンサートみたいなのがすごかったです。
All the kids are just dancing at the front.
若い子たちがもう踊ってですね、
And the smoke's coming up from the stage.
そして、この舞台から、煙が出てきた。
And behind the drummer, they had this giant video system where they would play, like, you know, different things would be happening behind them. So you'd watch it and you'd get delirious. Or...
で、これやってる間になんかね、後ろでこう画面が出てきてね、映像が出てきて、なんかうわーってなってるから、なんかデリリアスってどうやって訳すんだっけ？
Well, it was weird, なんか、yeah. It was like a big circle that made you feel like you were going through a tunnel.
あ、そして、この映像の中で、この、で、あの、穴がね、うわーって出てくるから、なんか自分がトンネルの中に入ったような気分になりまして。
But I was so grieved.
でも私は悲しみました。嘆きました。
There were people that loved the church that had come out of my father's church.
で、教会を愛してたんだけど、何？私のお父さんの教会から出た人がいたのかな、そこに。
And now instead of feeding on the word of God, they were being fed chaff and husks.
だから、あの御言葉のこの実ではなくてね、いわゆる、殻だね、殻。殻の方を食べさせられているわけですよ。
But at the same time, I was so encouraged that we had a boring little church that preached.
けれども私は励ましも与えられました。私の教会は小さくて退屈なんだけども御言葉を教えていると。
Because one day the vineyard owner is going to come and ask for fruit, and if you don't have fruit, you're in trouble.
だっていつの日かの日に主が来られて、そして実をね、受け取ろうとされるんですよ。で、その実があるわけですから。
And so that's my encouragement for you tonight. Keep pressing on, trusting the Lord.
だから、しっかり前進して、主に信頼していきましょうよ。
Our job is to get people connected to Jesus.
私たちの仕事は、イエス様に人々をつなげていくことです。
There are so many areas that we can be distracted.
だから私たちは気をそらされることがすごいあるんですけれども、キリストに彼らがとどまっていれば必ず実を結びます。私たちについてのことではないんですよ、ミニストリーは。
イエス様
のことを知るというのが私たちの仕事であります。
So if your altar isn't polished and it doesn't have hewn stones,
皆さんの祭壇が磨かれてなくて切り石がなかったとしても、
praise God.
神様を褒めたたえましょう。
It's plain.
すごく素朴で、
it's simple.
単純で、
It's just Jesus.
イエス様だけ。
So get out there, plant, water.
だから植えて水を注いで。
And enjoy the privilege of being in the Lord's vineyard.
主のブドウ園であるというこの特権を喜びましょう。
Enjoy the fruit.
そして実を楽しみましょう。
It's an honor to serve the Lord.
主に仕えることは本当に栄誉あることです。
Do it with gratitude.
感謝を持っていきましょうね。
And never let it be a place where you can display your flesh.
で、自分の肉を展示するような、ところにならないように。
There in Exodus 20, God gives a promise at the end of verse 24.
24節の最後にですね、神様は、約束を与えておられます。
At every place where I record my name, I will come to you and I will bless you.
私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに臨みあなたを祝福しよう。
If our altar is the cross of Jesus Christ,
私たちの祭壇がキリストの十字架であれば、
it will be a place, first of all, where he will be present. I will come to you.
そこはキリストが御臨在されて私は来るよと言われるようになるわけです。
And secondly, where he will bless.
そして、イエス様は祝福してくださいます。
Amen.
アーメンですか？
はい。